説教、悪より救い出したまえ、指導元牧師。
本日は主の祈りの最後のところで、イエス・キリストは試みに合わせず悪より救い出したまえと、そう祈るように今教えられました。今日のところは6章のですね、5章の6章の13節の御言葉、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと、この御言葉であります。この祈りを祈るようにイエス様は教えられたのでありますけれども、まあ、何回も話してますように、この祈りの言葉一つ一つの中に、実はイエス・キリストその方自身がここに生きておられる。この祈りを教えられただけではなくて、実は主イエス・キリストご自身がこの祈りの先頭に立ってらっしゃる。その後に私たちは従っていく、まあ、そういうことであります。ヘブライ書、新約聖書のヘブライ人への手紙の12章というところにこういう有名な言葉がありますね。私たちはすべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらと、そういう言葉があります。この世に生きている私たちの人生には、さまざまな重荷であるとか、さまざまなこの弱さや罪、そのようないろいろな悪がちょうどブドウの木にですね、絡みついてくる、いろいろなこの雑草というんでしょうか、そういうものが私たちの人生にもついて回っている。すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて歩んでいこうではないか、そういう言葉があります。まさにそういう雑草がですね、本体を蝕んでいくような、そういう現実が私たちの人生にはあると思います。ヘブライ書はイエスを仰ぎ見つつ歩んでいこうではないか、私たちの目の前にいるイエス・キリストを仰ぎ見つつ、試みや誘惑や罪や悪から救い出してください、そういうふうに祈りながら歩んでいこうと書いてるわけです。私たちは自分の弱さを自覚し、イエス・キリストを見上げ、イエス・キリストと共にこの世の旅路を歩んでいく、この祈りを祈りながら、そして私たちはこの祈りの先頭にイエス・キリストがおられるということを信じて歩んでいく。イエス・キリストは私たちの信仰を始めてくださった方、まあ、創始者また完成者であるからであります。まさにイエス・キリストは私たちの信仰の始めであり、また終わりである。ある方はこう書いておりました。イエス・キリストは私たちの信仰の目標であり、また私たちと共に並んで道を歩んでくれる戦いの友、戦友である。イエス・キリストは忠実な者に冠を、勝利の冠を備えて待ちたもうお方である。また同時に火の中も暗い谷も共に歩みたもうお方である。まさにキリストは初めであり終わりである、完成者であり、この創始者である。大変不思議な言い方でありますけれども、そういうふうに書いてます。ですから私たちはこのイエス・キリストと共に信仰の道を歩み、またイエス・キリストのに向かって歩んでいくという、 そういうことであります。このイエスと共にこの祈りを祈る、私たちの戦いの先頭に、イエス・キリストは立っていてくださるんだ。そういう意味ではこの私たちは決して孤独なものではない。イエス様は単にですね、この祈りを祈るようにと言ってですね、この祈りを私たちに、投げ与えたというんじゃないんですね。この祈りを共に祈っていく、まさにそのことによって新しい勇気が、イエス様が共にいてくださるんだという、そういう孤独から解放されてですね、そういう新しい勇気を与えてくれる、これは祈りであるのであります。ここで誘惑とか悪と、悪いもの、あるいは悪という言葉がここに出ております。我々は主の祈りでこの悪より救いだいだしたまえという、このこういう言葉にずっと我々は慣れているわけです。実はこの言葉の転居になっているものっていうのはですね、文語訳聖書なんですね。ですから文語訳聖書ではこのところをこの悪より救いいだしたまえというこのところをそういうふうに訳していたんですね。でそこから今日の我々がこう使い慣れて言い習わして一緒に唱えているこの訳表現が出てきたと思うんです。しかしこれを読んで今日の新共同訳を読んでみますと、これは悪いものから救ってくださいと書いてます。そして口語訳聖書も実はこの悪しきものからお救いください、悪いものから救ってくださいと同じですね。そういうふうに訳しております。悪いものというのと悪から救い出してください、一体これはどういうふうに違うんだろうかということでありますけれども、悪から救い出してください、そういう場合にはですね、この悪の内容としてどんなことが考えられるだろうか。マルチン・ルーターはこんな言葉を書いておりますね。例えば争いとか不和、平和がない、戦争、中世で恐れていた病気であるペストとかですね、あるいは食べ物のない飢え、災難、地獄、肉体と魂におけるあらゆる苦痛、そういったものがこの悪と呼ばれる内容を意味することではないか。それに対してこの悪しきものという場合はもっとこの人格的な意味を持たせている訳ですよね。つまりこの人格的な存在、サタン、悪魔、誘惑者、まさにこの実際に人間に向かってこの生きた存在としてですね、私たちにこの働きかけてくるような、そういう存在を指してこの悪いもの、あるいはサタン、悪魔というふうに訳しているのでありますね。でサタンっていうは悪っていうのも実はこれは神という言葉と対比しておりますね。例えばヤコブ書にはこんな言葉もありますね。神は人間を誘惑することはなさらない。むしろ人間は人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれそそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。神様は決して我々をですね、この誘惑したり、試練という言葉もありますよね。その場合は少し神が人間に試練を与えるということは聖書にも書いてあるので、試練というふうに訳しますと、これはこの神が関わっているというふうにあるかもしれませんけど、ヤコブ書にはこの誘惑っていうのは実は神は人間を誘惑はなさらない、むしろ人間自身が欲望に惹かれてこのそそのかされて人間の欲望がはらんで罪を生み、そしてそれが死をもたらしていくんだと というふうに書いてあります。いろんな形で私たちにこのような誘惑や試みや悪や悪魔と、そういうものがあるわけですけれども、悪というふうに訳しても、悪魔というふうに悪いものというふうに訳してもですね、でそういうものに共通していることは何かというと、要するに神と人間の間を引き裂いていく力、そういうものがこの世には働いているということであります。神と人間の間を引き裂いていくような力、例えば我々もですね、この悪いものがにいろんな攻撃されたりすることがあるかと思うんですね。誘惑されたりすることがあると思うんですけど、私たちはその人自身をこうですから憎むということがあるかと思うんですけど、しかし憎みたくなる場合が多いんですけれども、その人自身というよりもそこに働きかけている悪そのものを、我々はこのサタンそのものをこうやっぱり見つめていなきゃならない、見なきゃならない。どうしても我々はその人自身をですねこう見て憎んでしまうと思うんですけど、この人に悪サタンが働きかけているんだな、そしてそういうふうなことをですねしてるんだなというふうに見なきゃならないんじゃないかな。ですから私たちのこの社会の中に、我々のこの人間の中にサタンが働いている、悪魔が働いている、そして神と人間の間を引き裂いていくそういう力があるんだということを知らなきゃならない。創世記の初めの方に、聖書のですから初めの方ですね、創世記っていうこと、すでに第3章に蛇というのが出てまいります。蛇が出てまいります。蛇はアダムとイブを神から引き離すことを目的に働いた、そういう役割を担ったわけです。蛇はこう言いました。神様は本当にどの木からも取ってはならないと言われたのですか。イブは答えました、そうでは決してありません、どの木からも取って悪いという、その中央にあるその木から取ってはならないと神様は言われたんですと、そういうふうに言うんですけれども、それに続けて蛇はこういうふうに言うんですね。あなたは決して死ぬことはないでしょう、それを食べると神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです、そう蛇は言ったんですね。神のようになれるという蛇の言葉に誘惑されて、善悪を知る、その中央にある木の実をイブが、そしてアダムが食べた、食べてしまった、そう書いてあります。サタンは要するにアダムとイブ、神との関係を見事にこういう形で断ち切ってしまった、神と人間との関係を断ち切る役割をしたのがサタンでありますね。実は新約聖書においてもですね、このサタンの働きというものはこの書いてあります。例えばイエス様が伝道を始めるときに、ですからこのマタイ伝でもこの6章に来る前のページの4章というところに、すでにイエス様がこの誘惑を受ける、悪魔から誘惑を受けるためにというふうにイエス様がこのサタンの誘惑を受けたということが書いてあります。そしてイエス様はこのサタンを退けと、そう言ってサタンの言葉をこの退けられた。ルカ福音書では、悪魔はあらゆる試みをし、 あらゆる試みをし尽くして、ひとときイエスを離れた、ひとときイエスを離れたと書いてある。 ルカ福音書は。ですからイエス様の実は生涯のこの始めからですね終わりまでしばらくこう退くことはあるんですけども、いろんな機会にサタンは働いてくる。ですから一番最後のゲセマネの祈りのところでもサタンは働いてきたと思います。イエス様はその苦しいこの祈りの、神様どうしてこのような苦しみを私にお与えになったんですかという祈りをなさいますけれども、その時にルカ福音書はこんなふうにこう書いてますね。御使いが天から現れてイエスを力づけたと書いてます。今度はサタンではなくてサタンに対抗する御使いが現れてイエスの祈りを力づけたと書いてある。まあ、反対に言うとここでもサタンが働いてですね、神に祈ることができないようにさせようとしていた。これがサタンだと思います。サタンはイエスと神との関係をその断ち切ろうとしていた。イエス様は苦しみもだえて、しかし切に神に祈られた。天使の助けによってサタンの攻撃からですね、それを退けられて本当に神に切に祈られたと。ここでも実はイエス様がサタンとのそういう戦いの中にあったということが分かります。初めから終わりまでこの地上にあるということはそういうことなんだということだと思います。ですから私たちはそれぞれ人生のこの若い時には若い時の戦いがありますよね。若くて元気ではつらつしている時、そういう時にも実はそういうものを用いてサタンは我々のうちに神から引き離そうとするような力を私たちのうちにですねこの働きかけてくる。中年になれば中年になった時に同じように別な種類の誘惑をですね私たちに持ってくる。年を取っても同じであります。ですから人生のこの初めからいろんな段階を通って我々は行くんですけども、それぞれの段階において誘惑の種類は違うかもしれませんけれども、この出てまいります、出てくるんだということですね。まあ、しかしそういう中でこの先ほど読んだ旧約聖書で読んだ列王記下のエリシャの物語がありました。ここではこの金銭的なものに関する誘惑というものが記されておりました。これは預言者エリシャがこのアラムの王の軍の司令官のナーマンがいたわけですけど、そのこの将軍はナーマンはまあハンセン病を患っていたということですよ。でイスラエルの地から連れてこられた捕虜の娘がいて、ナーマンの奥さんの、まあ、召使いとして働いてたわけです。でご主人様がそういうハンセン病になってたもんですから、イスラエルに行ったらばこの病気は治るだろうに、そういう言葉があったもんですから、きっかけとなってイスラエル のところにですね、イスラエルの国に行くことを許してもらうことになって、王様も手紙を書いてですね行くわけですね。でそこに実はこの、エリシャという預言者がいたわけであります、ね、そして実はこのエリシャに直してもらうということになる、そういうお願いをしたわけですけど、期待に反してですねエリシャが出てくるかと思ったら出てこないでですね、このヨルダン川に行って7度身を浸すようにという大変侮辱的なある意味でですね言葉をかけたんです。でもう俺は帰るぞと。しかし部下がいやそう言わないで、ナーマンさんそう言わないで、川に行って身を浸すだけじゃないですか、なんとかなだめてですね連れていくわけですね。そうしましてこの行って7度身を浸しますと、そのこのナーマンの病気はこのハンセン病はですね治ったと書いてあるんですね。でその時にナーマンは感激したナーマンはお礼の贈り物をしようとする。しかしエリシャはこれを辞退して 受け取らなかった、まあ、いろんな理由が考えられるんでしょうけども、まあ、アラム人の人にとってはですね、イスラエルの神、そういう人たちが、その神がですね、お金を取って病気を癒した、まあ、そういうことが、そういう誤解がないようにという思いからではないかと思われますけれども、お礼をいただくことを辞退したわけです。そして、ナーマンはエリシャと別れるのですけれども、それを見ていたこのエリシャの従者にゲハジという名の人がいた。自分の主人はこのナーマンから何も受け取らないで彼を返してしまった。そこにこのサタンがこう働いてきたんでしょうね。彼を追いかけて何かもらってやろう、そして後を追ってこういう嘘をつくわけですね。主人が私を使わしてこう言っております。今しがた仲間の若い、まあ、預言者の仲間の若い者2人がエフライメから来た。彼らに銀1キカル、まあ、これは調べてみますと34キロほどもあるというふうに書いてますね。着替えの服2着を与えてほしい。そう戦車を追いかけていったですね。そしてナーマンはその戦車を降りて、その願いを聞いて、分かった、銀に聞かる、そして服2着をこの渡した、従者に渡した。そして従者はそのゲハジの家までですね、この送り届けるわけですね。そしてその銀と服2着ですか、それをゲハジが家の中にしまい込んだ。まさにその時エリシャが言った、ゲハジ、お前はどこに行ってたんだ。彼は答えた、いや私はどこにも行っておりません。その時エリシャは言った、あの人が、まあ、ナーマンが戦車から降りて引き返してお前を迎えた時、私の心がそこに行っていなかったとでも言うのか、いなかったとでも言うのか。今は銀を受け、衣服やその他のものを受け取る時であろうか。ナーマンの重い皮膚病がお前とお前の子孫にいつまでもまとわりつくことになるのに。ゲハジは重い皮膚病で雪のようになり、エリシャの前から立ち去った。何たる物語だろうか。人間は神の前にどのように生きるべきなのか、ということがここに示されております。金額の多い少ないではない、神の前に我々はどういうふうに生きなきゃならないのか。お金に目がくらんだゲハジとその末路、そのことを聖書はちゃんと書いている。天の歴史を書いたバイアンという人の本の中にですね、長い旅をしてやっとその天国の門の前まで来るということが書いてある。長い旅路があるわけ。そして最後の時にこう書いてあるんですね、長い旅をしてようやく天の門の前にまで来た時に、ふと下を見た時に足元から地獄に通じる一本の道があることを見たと書いてある。どんな人であってもですね、どんな人生を歩んできてやっと神のこの天国の門の前まで来た、じゃあそこにも実は地獄へ通じる道があるんだということですよ。何十年信仰生活をしてきた、牧師をしてた、そんなこと関係ないんですよ。どこに至るところに地獄に通じるサタンの誘惑に遭うようなそういうものがあるんだということを知らなきゃならないということを書いてるんですね、聖書は。新約聖書の中にテモテ 伝道者パウロが若いティモテに宛てた手紙の中にこういう言葉がありますね。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、さまざまなひどい苦しみで突き刺された者もいます。そう書いてます。そういう形でサタンがこの場合に働いていたんだということであります。ですからこの試みに合わせず悪より救い出したまえ、この祈りはですね、我々がもう毎週生涯の終わりに至るまで祈っていかなきゃならない祈りなんだということであります。誘惑にはいろんな種類があるというふうに申し上げました。例えば旧約聖書の箴言というところには、ぜひ若いですねこの青年が読んだらいいような、どんなに人間がですねこの肉的なものに弱いものであるかということが書いてありますね。ちょっと一部だけ紹介しますと、箴言の7章にこんな言葉が書いてあります。気の弱い青年が甘い言葉に誘惑されていることを戒めるような言葉がですね、箴言にはずっと書いてありますよね。滑らかな唇に惑わされてたちまち彼は女に従った、まるでほふり場に行くお羊だ、お牛だ、足に輪をつけられ無知な者への教訓となって、やがて矢が肝臓を貫くであろう、彼は罠にかかる鳥よりもたやすく自分の欲望の罠にかかったことを知らない。その他名誉、金銭、肉欲、さまざまな誘惑がですね人間にはあるということであります。そういうことを戒める言葉がいくつも聖書の中には出ているのであります。ここに救い出したまえという言葉が出ておりますが、この救ってください、救い出したまえというこの言葉は、あるか説明によりますと、元来は軍隊用語で、囲みを解いて逃がすとか危険から引きずり出すという激しい動作を表現していると。まあ、軍隊でこのですね捕らえられているそういう自分の仲間たちをですね、敵の手にそのままにしておくならばこさえてしまう、でそしてそういう仲間をこのですね囲みを解いて逃がしてしまう、逃がさなきゃなんない、救い出さなきゃなんない、危険から引きずり出す、そういう意味が言葉であると解説してあります。ですからパウロはこの言葉をコリント書の初めの方でですね、神はこれほど大きな死の危険から私を救ってくださったし、また救ってくださるであろう。パウロがアジア州で経験した圧迫、生きる望みをさえ失うほどであった、そういうところで神はこの死の危険から私を救ってくださった、そしてこれからも救ってくださるでしょうという言葉を書いております。すなわちこの言葉はそのままにしておくならば死に至ってしまう、そういうところから私たちを引きずり出してください、そういう牢獄から私たちを救い出してください、そういう意味であります、ね。賛美歌の112番に諸人こぞりてっていう、あのクリスマスで誰でも歌ったことのある曲であります。その2節目にこういう言葉があるんですよ。悪魔の人やを打ち砕きて虜を放つと主は来ませる。悪魔の虜を、悪魔の人やを打ち砕きて、悪魔のですね牢獄の中に閉じ込められている、そういう牢獄を打ち破って虜、捕虜を解き放つ、そのためにイエス・キリストは来たんだという歌ですよね。罪の虜になっている私たちをそういうところからですね引きずり出して救いへと至るために、至らせるために、人間の罪をそのままにしておくならば私たちの体に死の毒が回り込んで、 霊的な死に至らされてしまう、死んでしまう。まさに聖書はそのことをですね、至るところで書いてるんですよ。このままでいくならば、あなた方は神を見失ってですね、命を見失って死に至ってしまう、霊的な死に至ってしまう。そこから主よ、キリストよ、救い出してください。ですから、ある英訳はこれをですね、レスキューという言葉を使ってましたね。レスキュー隊ですよ。消防車なんかにね、火事の人のところから、まあ、今回も地震があるわけです。レスキュー隊、そのままもう何時間も72時間も以上それ放っといたならば死んでしまう、そういうところから救い出さなきゃならないんだっていう、そういう意味がここの救い出したまえという意味であります。絡みつく罪をかなぐり捨てて、このキリストの力に預かって、まさに緊急の祈り、その祈りがここにあるということでありますね。サタンは私たちを甘い言葉で誘惑するだけではありません。激しい言葉で時には私たちを攻撃してまいります。サタンというのは、その実はこの訴えるものという意味があるんですね。お前にはこんな悪いところがある、お前にはこんなですね、どうしようもない信仰者と言いながら、お前はどうしようもないんじゃないか、そういうふうにサタンが言ってくるってわけです。訴えてくるってわけです。信仰者を絶望に追い込むような言葉をサタンは語っていく。ああそうか、私はもう信仰者としてもうダメなんじゃないかな、そういうふうに言われ、サタンから攻撃されてですね、まあこういろんなものをこういくずらずらずらずらと上げられるとです、もう本当そうだな、そういうふうに思ってしまう。その時にですね、この聖書はどういうふうに聖書は語っているか、詩編の37編というところにこういう言葉があります。悪をなす者のゆえに心を悩ますな、不義を行う者のゆえに妬みを起こすな、彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。正しい生きていこうとしても、いろんな人間は失敗がある、弱さもある。しかしサタンはそのところをですね、攻撃してくる。しかし悪をなす者は、神は立ち滅ぼされ、死を待ち望むは、待ち望む者はこの血を受け継ぐ、悪しき者はただしばらくで失せ去る。サタンの攻撃、我々がそういうことでですね、毎週毎週責められていくならば、本当に勇気を失ってしまう。イエス様が、イエスキリストが十字架につく前に最後の祈りをなさった、ヨハネ福音書はですね、その17章において、大祭司の祈りという長い全体一章を使ったこと、祈りを書いています。その祈りの中でこういう祈りをイエス様はなさいました。それは、私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。神様、私があなたにお願いするのは、このキリストの弟子たち、 私を信じる者たちがですね、この世から取り去ってしまうことではありません。この世にあってなお使命を果たしていくために、彼らはこの世にいます。彼らを悪しき者から守ってくださることを私は祈ります。私たちのためにイエス・キリストは祈ってくださっている。肉を持っている私たち、弱さを持っている私たち、いろんな欠点を持っている私たち、そういう私たちがなお、サタンの攻撃を受ける私たちがなお、そのサタンの攻撃に負けないで、 なおイエス・キリストを信じ、神を信じ、そしてこの神の御国を継ぐものとしてくださるために、私がお願いするのは悪しき者から彼らを守ってくださること、守ってくださることです。主よ、どうか彼らをサタンの攻撃から守ってください。これがイエス様の祈りだったわけですね。まさに私たちは不完全であり、私たちはしばしばこの失格者のようにですね、サタンが私たちにですね、この攻撃してくる、失望させる言葉、勇気を失わせる言葉、裁きを語る言葉、絶望させる言葉をサタンは私たちに浴びせかけてくる。しかしサタンにないものは慰めであり、励ましであり、許しであり、希望の言葉であります。これはサタンの声から聞こえてくるんじゃないんですよ。キリストの福音から聞こえてくる声なんですね。慰め、励まし、許し、希望。私たちの信仰がどのように弱々しい信仰であり、からし種ほどの信仰であっても、あのヨハネの手紙はこう書いていますよ。私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つ信仰は我らの世に勝つ勝利は我らの信仰である。私たちの前には罪と死と虚無に打ち勝った勝利者キリストがおられる。私たちはこのキリストと共にこの祈りを祈りながらこの旅路を歩んでいくのだ。ある方はそういう姿をこういうふうに例えておりました。それはちょうど暗闇の中を母親に手を引かれて歩いていく子供の勇気のようなものだ。暗闇の中を母親の手に引かれて歩いている子供のようだ。そういう勇気だ。子供自身は無力です。しかしこの母親の手にしっかりつかまって握って歩む、それで十分なのだ。恐ろしい闇夜の道をイエス・キリストと共に、イエス・キリストを見上げて勇気を持って歩んでいく、それがこの祈りを教えられたキリスト者の歩みであります。今週もまた私たちは生涯の終わりに至るまでこの歩みを続けていきたいのであります。そこに私たちの命の道、信仰の道があるのであります。お祈りします。父なる神様、弱い私たちのためにあなたはこの祈りを祈るように、祈り続けるように道を示してくださいました。誠に感謝なことであります。今週一週間のどうか戦いをサタンに道を譲ることなく、主イエスキリストと共に今週もまた良き勝利の歩みを続けることができますように、あなたが御言葉と聖霊をもって一人一人の戦いを導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。